今日は依然書のところを読んでいただきましたけれども、今は教科学校でも依然書を読んでおりますが、依然の時代は、今から2700年それから2800年ほど前の昔のことになります。で、私はこの聖書をですね、旧約聖書を読むためにですね、聖書というのはすごいなと思います。今から3000年も昔のことからをこうやって私たちは読むことができ、そして3000年前一体どういう時代だったのか、それぞれの時代の課題をですね、こうやって聖書を通して私たちは読むことができます。そうしますと、私たちの日本という国はどういう国でなければいけないのか、あるいはよその国はどうあらねばならないのか、そして私たち自身がどのように生きていかなければならないのか、そういうことをですね、聖書はもう何千年にもわたって私たちに教えてくれます。これは素晴らしいことだと思います。ですから聖書はもう単なる一つのアブックじゃなくてザブックだと言われています。それによって私たちは毎週もちろん主義の御言葉の研鑽の中で聖書を開いている、私たちは素晴らしい御言葉の時をいただいていると思っております。さて、そのようにこの依然書は2700年2800年昔の出来事の中で存在していた人でありますけれども、この依然書の流れの中からどのようなことを今日は学ぶことができるでしょうか。で、イザヤが活動しておりました時代はですね、南王国のユダのアハズという王様の時代でありました。アハズ王様は紀元前の735年から715年、約20年間支配をした王様であります。で、大国のアッシリアという国がありまして、このアッシリアという北の方に存在している大国がですね、いつも睨みを利かせていますから、このイスラエルの王様たちはいつも北の方にいる大国の王様たちが、どういう態度を取ってくれるのか、自分たちはどういうふうにそれに対応したらいいのかということを、いつも頭の中で抱えていたと思われます。ですからこのハード王様の時にはですね、北のアッシリアがどのような国かということを思いますとき、宗教的にはアッシリアも一つの宗教を持っていました。ですからアッシリア風のですね、マネージをいたしました。祭壇を作り変えたりですね、したようであります。どうでしょうか、私たちは今ここにあるこういう講壇ですけどもね、こういう雰囲気をですね、アッシリア風に変えるということになりますと、来週お見えになった教会にはびっくり仰天して大問題になるだろうと思います。しかしそういう事柄がアッシリア風に街道を変え、あるいは宗教をそのような雰囲気にしようとしても、まあ、あまりイスラエルの人々は感じなかったのかもしれませんね。王様もそういう風でありましたから、時代の流れというものは恐ろしいもので、そういう風にして変わってまいりましたイスラエルの国は、このアッシリアによってこの200年後になりますと南北に分かれてしまいましたので、アッシリアによって滅ぼされてしまいました。で、このような時代を経ながらですね、イザヤは預言者として立ってきたわけであります。皆様もそういう時代の中にクリスチャンとして生きていくときには、どういうクリスチャンの姿勢をお持ちになられるでしょうか。まあ、難しいことだろうと思います。あまりまともな発言をいたしますと、批判をいたしますと、お前は日本から出ていけなんていうのは、大体私たちの国の習わしでございますから、あまり抵抗できないような時代を迎えているのかもしれません。 者イザヤはですね、しかしはっきり言いました。本当の神様は天地万物を支配しておられる神様です。そしてこのいろいろな時代があるけれども、この歴史の中でその神様は支配をしておられるんだ。間違いなくこの時代を支配し導いておられるんだという信仰に立ちました。ですからその神様の御心に背いていくことが罪であって、その分そしてそれを悔い改めてその神様に帰らなければいけませんとイザヤは呼び出しました。そしてこのようにアッシリアとかいう大国に支配されているけれども、必ず神様は解放し救われる、ユダヤの民は救われるという確信を持って多くの民に宣教したのでございます。さてこれをしてイザヤの時代の背景がありますけれども、まあ、大きく分かれて分けて考えてみますと、イザヤ書を読んで皆様は感じておられるかと思いますけれども、大きく第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤというふうに学問的には分けられております。それは時代がもう全然何百年の差がありますので、一人の人がイザヤ書を書いたわけではない、イザヤ書の発言をしたわけではないということが分かると思います。さてこのイザヤという人はこのような時代の中でどういう思いを持って過ごしたでしょうか。まずイザヤは子供が生まれました時に、これ前にもお話しいたしましたように、この子供の名前をですね、いろいろとつけました。例えば長男は必ず捕らえられて移されている、ユダヤの民は入ってくるというそういう名前をつけました。漢字ではなかなか日本語では漢字では表現もしづらい事柄でしょうけども、どういう漢字を当てたらよろしいでしょうか。私たちの先輩たちは捕らわれている人は必ず書いてくる、そのような確信を持っていましたので、597年第一次保守に遭いましたこの人々は、第二次587年約10年後にまた二度目の保守に遭いました。そしてまた第三番目に5年後でありますけれども、582年にこの第三次のバビロン捕囚を味わったわけであります。ちょっとこんなことを簡単に言っておりますので皆さん考えてみましょう。まあ、どこの国というわけにはいきませんから、何もそういう国を思い起こしていただければ、想像していただければいいんですけれども、まあ597年、私たちが生きておりますけども、そこにこの、まあ、日本で言えば、まあ、おそらく一番の偉いと思われる天皇陛下はじめ総理大臣、みんな何百人か、あるいは何千人か捉えられてきた、引っ張られてきた、こういう事件が起こったら皆さんもうびっくりして毎日の生活は整えるんでしょうか。そして第二次保守は587年、約その第二次保守がまたありました。また582年、第三次保守がありました。これにして1回、2回、3回と、偉い人たちが捕らえられていったということを目の前にしたときに、多くの国民がどういう感情でなんでしょうか。しかもそれは前にもお話しいたしましたけれども、女性一人でバビロンに捕囚され連れて行かれるという時にですね、エルサレムからバビロンまで朝鮮で上下を引いてみますと約900キロですね。ここからずっとアラビア半島を歩くわけにできませんから、アラビア半島を くたくさんの人たちがですね、その旅行中に亡くなったことでしょう。石畑に放り投げられたままで死んでいったわけでしょう。どうぞそういうことを想像しながらですね、私は簡単にこうやって900キロ、朝鮮距離で900キロ、でずっとぐるっと回ってきますと1200キロ、今1200キロなんて言いましたけども、ただいま川越からちょうどこう九州になるんですね、博多まで1200キロ、東京からですね。ですから そこに今日から、まあ、できるだけ食べ物を持って、旅をするわけでありましょうけども、それも足りません。途中でどうやって食べたらいいんでしょう。まあ、そういう流れの中でですね、保守にあった第一次、第二次、第三次、本当に大変な歴史的な苦難だったろう、だろうと想像いたします。でこういう苦難を経た流れの中でですね、イザヤは素晴らしいことだろうと思いますけれども、イザヤの名前が示しますように、神様は必ず救われる。イザヤ、ね、ヤーというのは神様のことですが、エシャヤ、ヤーウェは、ヤーウェの神様は必ず救ってくださるという確信を持っていたわけであります。ですからこのような時代の流れの中で、まあ、おそらくイザヤが生きている間には十分な解放はなかったかと思いますけれども、しかし彼はそれを希望を持ち、信仰を持って生きていたわけでございます。またこれをして考えてみますと、ちょっと自らも体験するわけにはいきませんから、まあ、実験工学というのがありますけども、ここから九州まで、歩いて行きましょうとなった時には、おそらく数年間皆様に私はお会いすることができないだろうと思いますね。途中でどれだけ、滞って食事の準備をしたりしていきますから、何年かかるわけでしょうか。食べ物を考えなければいけません。今顔上ですから、さつまいもをふかして、この2、3粒は持っていますけれども、あとさつまいもを肉に入れてですね、旅行するのでしょうか。途中、そのさつまいもを芽を出して腐ってしまったら、もう食べ物になりませんから。さあ、そういうことを思いますと、大変な旅行だったなら、そういうことを思います。私は戦後はちょうど小学生に入る時でございますので、まあ、川越でさつまいもを食べるためにですね、私が戦後食べましたさつまいもは、川越のさつまいもより美味しいものじゃなくて、本店も口に入らないようなさつまいもでございました。ですから、それぞれお話をいたしますけども、私たち川越のようなさつまいもを食べますと、栗芋って皆さんお使いになったことがあるでしょう。栗のような芋、これが最高ですね。もう本当に、美味しくて豪華になりそうな感じです。だけど当時戦後すぐのさつまいもなんていうのは、もうそっちが痩せて言われますから、もう美味しいところのさつまいもじゃなくて、まあ、どうにかお腹を満たすという程度のことでありました。で時には思い起こしますとですね、さつまいもの葉っぱですね、これを食べたのを記憶しておりますね。ですから、まあ、お米はいつもあったように思うんですけれども、まあ、たまにだったさつまいもだったのか、ちょっと記憶が十分にありませんけども、小学生になる頃にはそういう時代を戦後過ごしました。じゃあもっと苦しい時代を過ごしたのは、このお父さんやお母さんたち、お年寄りたちだったと思います。私そういうことを考えながらですね、今日のイザヤ書を読みながら、それぞれに申し上げますけれども、私はどういうわけかですね、 話しましたように、この私が小学校の時に学校で配られた紙はですね、こういう立派な紙じゃありません。もう書いて、そして消しゴムじゃ、消しゴムも持ちませんから、つばでこうやってですね、消すような状態。そうすると穴が開いちゃってですね、もう使い物にならなくなっていくんです。ですから、そういう紙の時代をどうしても忘れられなくてですね、こういう紙でもバッと捨てるわけにはいきません。広告の紙も裏が白いのがありますと、これも捨てられないんですね。今日の朝の新聞も1枚は入っておりましたですね。そうするとそれは必ず病院に使える。でそういうのが溜まって溜まって、結局あなたがこんなに溜まっちゃったらってこうやって捨てられるようなことでありますけどもね。ですから紙一枚がそうやって何でもないようになりますけども、大きな木を切って、そして木を刻んで、それをどんどん小さく平たくして、やっとこうやって紙ができるわけですけどもね。ですからいろいろ思いますと、時代は時代で、物が乏しい時はそういう時代を経ながら、紙も、そして食べ物も、そして着るものも、こうやって私たちはいくらでも、セルロは今何着か持っておりますけども、一着で過ごさなければならないような時代もあったわけでございます。また子供たちは半ズボンで過ごさなければならないような時代もあったのです。そういうことを考えてまいりますとですね、私たちは聖書を読んで、この聖書がこれだけの厚さの聖書がありますけども、一つ一つの時代が、旧約聖書を読みますとですね、イザヤの時代の2700年800年前の時代がどういう時代だったのかということを想像しながらですね、そういう時代かだけじゃなくて、少し想像をですね、たくましくしていけば、どうやって食べたんだろう、どうやって当時の王様たちは、当時の政治家たちは、あるいは当時の教育者たちは、どうやって子どもたちを育てて、そして教育をしていたんだろうということを思いながらですね、私たちはこの聖書を読むことができることを本当に感謝であります。このようなイザヤ書をたまたまこうやって私たちは読んでおりますけれども、当時の時代を、そしてイザヤが一生懸命にイザヤの民たちに目を覚ますように、そして厳しく要求していったこの文章を読みましたときに、これはまた私たち今日の私たち日本の我々に、イザヤが一生懸命呼びかけている大切な言葉だと思っております。さて、このようにしてイザヤ書をなお続けて読んでまいりますけれども、皆さんと一緒にイザヤ、これは神は救いである、イザヤという名前は神様が必ずお救いになるという確信のもとに、名前のように一生涯をイザヤは生き抜いたことだろうと思います。そして子供たちにもイザヤはシャルヤシュルと長男にはつけました。送られるもの、保証をあって、そして捕らえられて異国で過ごしている者たちが必ず帰ってくる、シャルヤシュルという名前をつけました。必ずそのように、この成就されることを確信して名前をつけたんだろうと思います。次男にはマヘルシャラル・ハシン・バズとつけました。ハシオに記述された、マヘルシャラル・ハシン・バズ、速やかに捕らえられた者は、踏んどられていた、アシリアに踏んどられていた戦利品は必ず帰ってくる、それはまた私たちの愛する国に帰ってくるんだという名前をつけました。どうか私たちは子供にそんな名前をつけなくても済むような平和な時代を今迎えていることを感謝したいと思います。 読み続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの皆の神様、このようにして何千年にもわたってかかる、また記録され残されてまいりました聖書を、私たちはこのように一冊手にすることを許され、本当に感謝です。私たちは数千円のお金を出せば、このような大切な大切な聖書を一冊買うことができます。昔の人たちは書き写す以外にそれがありませんでした。また会場でメッセージを聞く以外に手元にあなたの御言葉を置くことができなかった時代もございます。そのようなことを思いながら、私たちはいつもあなたの御言葉を手にすることのできるこの聖書を心から感謝いたします。どうぞ真剣にあなたの御言葉として私たちの心に魂に